どうも、オレンジです。
どうも、ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。ポンさんは最近展示って言ってます？
あ、言ってますよ。
お、展示何行きました最近？
最近大吉藁展を見に行きました。
おー、東京芸大でやってるやつ。
そうです、はい。
どうでした？
いやー、まあ、なんかまあ、ちょっと記憶にあるところだとどこだっけな。なんか春画っていうのが一時こう盛り上がった時期があって、まあ映画とかにも、
はいはい。あ、世の中的に
世の中的にも。いや、世の中的に。映画も最近作られたりしてるんですよね。ドキュメンタリーもあったり。
ありましたね。
あと、はい、劇映画として。
春画先生。
春画先生かな、はい、っていうのもあったりとかして。うん、まあ、逆輸入的な感じでこうね、注目された春画かもしれませんけど。まあ、あれを見たり。
海外で、
うん、そうそうそう。で、まあそれを見に行ったりとか、まあなんていうかその、うん、今の日本とは違うっていうと違うんだろうね、きっとね。まあでもあんまりこの、そういう、まあ、スケベ、ちょっとわいざつな表現みたいなものが芸術としてこう、指摘される、まあそういうふうな視点で見るっていうのって面白いなとも思うし、あとは、まあ、なんでそういうふうに見てるんだろうっていうかさ、それは何か上塗りしてることなのかなみたいなことも含めて、その社会的な意味も含めて、そういうふうなものをこう取り扱うってことの面白さがあったりしたんで、大吉藁展、ね、これ、始まる前にちょっと、SNS で議論が湧き起こったというの
を、はい。まあ、吉藁っていう場所を、その展示の場所っていうか、そういう、まあ、ある種のエンターテインメント的なものとして扱うものの難しさみたいなことですよね。
そうだね。まあ、すごく議論は細かくあるべきだとは思うんですが、まあ、そういうふうなものに興味はあるわけですよ。その芸術的なこと以前に、うんうん、あそこのね、場所にもちょっと行ったことあるんですけど、まあ、映画も大量に作られてますし、はい、そう。だから、知っておきたいなっていうのもあったし、あと、今回の展示がどういう切り口なのかなっていう気持ちもあって、行きましたが、感想というか、まず入って、あっと思ったのは、なんだっけ、テレビ朝日とか、なんか大きいメディアが公演についてんだよね。
はい、へー。
そう、だから学校でそれをなんか取りまとめて作ったっていう単体の話では、まあちょっとそういうような事情とかよくわからないところもあるんですけど、なんか結構大きいところも入ってるから、うん、よくほら、朝日新聞社が、マネ展とかさ、はい、そういうのやったりするじゃない、うん、なんかああいう風なノリもあるのだろうかと思ったりもしたんだけど、まあ見ると結構やっぱ大変なもんで、その、うん、日本の国内の展示では ないんだよね。完結してないというか、大英博物館からとかさ、多分取り寄せてるんじゃないのかな。うん、なんかそういうふうなものも結構いろいろあったので、うん、美術的な部分での興味がそそられる人もいたと思いますけど、やっぱ僕はやっぱ知らなかった事実というか、僕が知らなかった事実とか、例えばその、明治頃に、花魁の絵をね、その記録にちゃんと残そうっつって、書いた人とかいるんだけど、その絵を見て、花魁が全然似てないわ、つって、うん、感想を述べたみたいなとか書かれてて、で、それはその似てないももちろんあるんだろうけど、そういうふうな書かれ方をすることに何か違和感があったり、まあ当時のその、絵を描く、その手法みたいなものの新しさみたいな、絵の違和感とかもあったのかもしれないけど、まあそういうふうな言葉とかも込みで展示とかもあったりして、うん、まあもちろん、社会がどういうふうに吉藁を認識してたかということを、まあ、大きな枠組みの視点ですけど、なんていうこと、特に明治の頃に、まあ、吉藁がこう強制的に消えていく中で、だんだんこう社会的な地位が下がったと書かれてるんだけど、それでどういうふうに、誰がどう語ったのかわかんないんだけど、まあ、そんなふうなことも書かれてて、まあ、そういうふうなことをうっすらベースに見ながら、まあ、美しい、ような、まあ、絵を見るという感じで、その二重構造にちょっと面白さを感じてたところですかね。
なるほど。 そういう、そうですね、美術的なところと、それ以外のところと含めて二重構造的な見方。まあ僕も最近、展示に行きまして、僕の好きな東京都写真美術館という恵比寿にある美術館と、あと東京都現代美術館というところで、それぞれ展示を見てきて、前者においては、TOP コレクションという、まあ、写真美術館で持っている、コレクションからまとめたものですね。時間旅行1200ヶ月の過去と感ずる方角からというタイトルの展示に、こちらについては、宮沢賢治のね、春と修羅の序文になんかそういう、なんだ、この1200ヶ月のなんたらかんたらみたいなテキストがあるらしくって、それをもとに、まあ、時間旅行を、いろんなこう、大正から昭和からいろんな時代の写真を見せていって、ある種その展示を見ながら、こう、時間旅行を鑑賞者自身ができるような、うん、展示の内容になっている。プラス、まあ、恵比寿の、あそこは恵比寿ビールがね、もともとあった場所で、今もまた新しく工場を作ってるみたいな話聞きますけど、なんかその、はい、恵比寿のその場所の歴史みたいなものも含めて描く。だからその場所でしか、恵比寿っていう場所でやる意義がある展示にもなってるような内容で、これは、まあ、まあ、写真自体をね、見るのは面白いなと思ったんですけど、
うん、
もう一つ、東京都現代美術館で見てきたのが、方通年、エージェントの A という作品で、これ、ポンさんも言った、言ってるかな ?2019 年の愛知トリエンナーレで、作品が話題になったやつで、一軒家が丸々展示会場になっていて、そこで、小津安二郎の映画とか、戦争の特攻兵の話とか、そういうものを交えたような、作品で、話題になった作家、シンガポールの作家ですね、方通年という作家なんですけど、その人の、まあ、個展が行われていて、まあ、これもなかなか刺激的な、東南アジアっていうもの、日本でもよくね、東南アジアっていう言い方をして、そこら辺のシンガポールとかマレーシアとか、あたりを総称して言うけれども、その、東南アジアっていう言葉自体は実は日本がその戦争の歴史の中で作ってきた言葉なんじゃないかみたいなところをきっかけに、東南アジアの歴史であるとか、まあ、背景にあるものとか、あとは時間っていうものをテーマにしたね、作品とか、本当いろんなものが入り混じっていて、映像作品が多いんですけど、いろんな要素があって、深掘れば深掘れるほど、楽しい、楽しいっていうか、興味深い、展示になっているんですけど、う
ん、はい。
まあ、その二つを見てきましてですね、まあ、
はい、
今回、考えたいなと思ったのは、その展示の楽しみ方っていうものをどういうふうにポンさんの考えてるか、まあ僕自身もどう考えてるかみたいなところをちょっとテーマにして、考えていきたいと思っておりまして、というのも、フリーパスを買ったんですよ。
フリーパスもいろいろありますけど。
東京都写真美術館の、TOP フリーパスっていうのかな、うん、東京都写真美術館の年間パスポートか。年間パスポートっていうのと、東京都現代美術館の、MOT パスポートかな。っていうのを、まあ、それぞれ買いまして、まあ、僕も、毎年何回も、写真美術館も現代美術館も行くので、まあ、元は取れるというか、普通に企画展を見ていれば、元は取れるかなと思いつつ、まあ、共に常設展、うん、まあ、それぞれの美術館で持っている作品についてる、所蔵品についての展示については、まあ、何回でも年内で、見に行くことができて、企画展も、年に4回かな、見ることができるみたいな、まあ、パスポートになっていて、なので、ふらっと思い立った時に行けるようなものにはなっているんですけど、
はい。
例えば、まあ、ポンさんは、東京都国立博物館でしたっけ？
国立科学博物館ですね。
国立科学博物館か。博物館の、まあ、年間パスポートを以前も利用してたと思うんですけど。
はい、今も持ってます。
その時、あ、今も持ってる。今も、そういう時ってどういう使い方っていうか、どういう風な感じで利用してます？
どういう風な？
どういうタイミングで見に行くとか、どういう展示があったら見に行くとか。
まあ、フリーパス買ったから、どんな風に使うのかなっていう話ですよね。
うん、そうです、そうです。
そうね。まあ、私は国立科学博物館のフリーパスを購入歴、もう、5、6年に多分なると思いますけど。
うん、うん、うん。
まあ、年間ね、その、企画展はね、なんかお金を払わなきゃいけないんですけど、割引が効く感じで。だけど、常設展は、うんうん、まあ、いくらでも見れるっていうやつなんです。で、確かね、2、3000円ぐらいかな、ちょっと値段を忘れてしまいましたけど、だから、でも3回ぐらい行けば元取れちゃうぐらいな安さなんです。だから、うんうん、まあ、それは買っといた方がいいだろうっていうふうに思ったので買ったんですけど、使い方ね、そうですね。まあでも、上野に立ち寄る理由が一個できたっていうんですよ、ね。
はいはいはいはいはい。
だから、別に強く行こうとかね、企画展これ見たいっていうふうな強い意志じゃなくて、なんか、ちょっと寄るみたいな感じのところの場所の一個のラインナップに入るっていうのが、まあこのフリーパスのいいところかなというふうに思いますよね。あともう一個言うなら、薄く見ても心が痛まないっていうところかね。
はいはいはいはいはい。
だから、こう、やっぱどうしても欲張ってしまうんで、一回で全部見てやろうって気持ちにどうしても普通の展示だとなるんですけど、常設展とかもさ、うん、もう、結局その、三分の一くらいしっかり見て、あと駆け足で見るみたいな感じになりがちなのですけど、
はいはい、はい。
まあ、そういう意味では、フリーパス持ってると、例えば大体展示って解説とその本体というかその飾ってあるものが2点ペアになってて、で解説を読んでそれを理解を深めるという形なんだけど、うん、ややもすると解説だけ読んじゃうことってあるじゃん。
はいはいはいはい、そうね。
なんか確認するみたいな、ああこれねみたいな感じで本体だとそこに標本とかさ、なんか生きてるものがいるのに、それをほとんど見ないみたいなことも起こり得るんですけど、うん、フリーパス持ってたら、もう今日は解説読まんでいこうというふうな気持ちで、
うん、
見るとか、そういうふうなことも全然できちゃうというか、
はいはい、
だからもう一回また来た時に答え合わせすればいいっていう、そういうちょっとタイムスパン長めに見るっていうふうな計画がうっすら立てられるんで、なんか全部見てやろう。結局自分の見たいとこだけ見ちゃう。みたいなことがない、感じになるかな。だからそういうところが使い方というか、うん、メリットとして思って使ってるところですかね。
実際問題、昨年とかは年間何回ぐらい行ったんですか？
まあでも実際のところは5回ぐらいかな。なかなか行きたいと思う。まあ特にちょっと去年は忙しかったっていうのもあるんですけど。はいはい、そう。だから、足げく通えるかっていうと、まあ、それちょっとオレンジさんとね、いろんな人の予定もあるんですけど、まあ、3回、4回行ければ、それでもう、おんの字だろうと思えたときに、気楽よね、うん、とにかく気楽。うん、そこが一番楽かな、はいはい。うん。
確かに、TOP の方は、3300円かな。東京写真美術館の方は3300円で、確か一つの企画展が1200円から1400円ぐらいかな、うん、なので、まあ大体3回企画展に行けば元が取れるくらい。で、実際期間的に結構一つの展示が長かったりするので、年間4から5ぐらいかな。そんなに多くないんですよ、企画展自体も。で、まあ、常設展とかもいろいろとテーマを変えて、うん、今回の時間旅行っていうテーマがあったりとか、ところどころテーマを変えてやってくれたりするので、まあ、ずっと同じものではなかったり、それまた新しいものも見れたりするっていう意味では、まあ、3回、4回ぐらい多分行けば元が取れるし、東京都現代美術館の方も、パスが4000円かな ?4000 円で、こちらは一つの展示が多分1500円ぐらいかな。交通券でも1500円ですね。一般1500円だったりするので、このまま3回から4回行けば元が取れるし、まあ常設展も時々展示の内容を一部変えてまた新しいテーマでやってくれたりするので、まあそこら辺も含めて考えると元が取れるなーって、まあ元が取れるばっかり言ってるのもあれですけど、今、うん、多分このタイミングだけなんですよ、買うとしたら。すぐに、両方とも、フリーパスとか人気があって売り切れちゃうので、4月の頭の時期に、やっぱり現地に行って買わないと、
発行数が決まってるんですね。
そうなんです、そうなんです。毎年毎年なんとなく、欲しいなとは思ってるんだけど、ああ、売り切れてるなと思っていたので、今年はちょっとスケジュールを立てて、買いに行ってたりしたんですけど、まあ、それは、このタイミングで良かったなと思いつつ、かつ、まあ、ポンさんのね、さっきの話を聞いて、まあ、フラット立ち寄る、それぞれ、清澄白河と恵比寿か。まあ、両方とも僕は好きな街ですし、歩くだけでも楽しいエリアではあるので、その意味では、ちょっとフラット、軽い感じで見に行くっていうのもいいかなと思いつつ、
うん、
ポンさん実際まあ博物館における展示といわゆるアート絵とか彫刻とか美術作品における展示っていうので見方が変わるなと思うんですけど、後者って行きます？美術作品の展示とかって見に行きます？
まあさっきの大吉原展は、
はいはいはいはい、
まあ美術展という意識で作られてるんだと思います。社会的なことを主題にしてるわけでは一応ないんだと思うんですけど、
うん、
そうですね。まあ、あんまり行かないといえば行かないかもしれない。だから写真とかもどっちなんだろうね。
ああ、まあ写真もまた別の枠として考えてもいいかもしれないですけどね。
うん。だから、まあ、あんまり私はその美術っていうだけの枠組みのものって見に行かない気はしますけど、だけど、うんうん、まあ私が行く場合においては結構あれだよね。なんか美術と称しながらも、なんかいろんな背景を浮かび上がらせる、もしくは説明してくれるものとかが多いかな。まああとはどっちかというとやっぱ僕はやっぱ博物館とかが多いかな。うん、私はね。
どうすかね。博物館っていうものの、その楽しみ方としては、なんだろう、そこにある、まあ、いろいろな、生き物とか、あとはいろいろな遺物、掘り起こされたものとかっていうものを見ていく感じですけど、そこにある何を見に行っているんですかね、ポンさんは。
何を見に行っているのかね。難しいよね。うん、なんか、
ね、難しい話。
吉原展とかさ、まあ、見てはいるわけだけど、まあ、美しいみたいな話とか、よくね、そんなの意味あんのとか、
うんうん、
評価わかんないじゃないのとか、いや、一人一人が考えればいいことですとか、いろいろ意見はあるけど、なんだろうね。まあでもやっぱり知らないことを知るっていうのが一番私はシンプルに多いかな。へーっていうこと。やっぱへーを見つけに行きたいから、なんていうか、感動っていうのよりかは、兵の方が分かりやすいって思うかしらね。国立科学博物館で、日本中の土が展示されてるんです。
はいはいはい。
で、土のことなんて考えたことないけど、あんまり。でも、土ってやっぱ違うんだよね。うん、その土地土地によって、まあ、水辺が近いだとか、栄養度が高いとか、酸性度がどうだとか、なんかいろんな風な都合によって、その土の傾向みたいなのが変わっていって、その土の、うん、まあ、場所と土の関係、循環の関係の中で、土の種類が決まっていくとか、あと色も変わるわけだから、土の色も、もしかしたらオレンジさんが見てる土の、あんまり東京は土見れませんけど、土の色と僕が、まあ、西側の方で生活してた中での土の色はイメージ違ってるかもしれないよね。そういうふうなことが例えばあって、それはもちろん本とか多少ガイドラインを読むけど、なんかそういうの見ると、うん、へーって思うじゃん。あ、そうなんだって、
はいはいはい。
その発見みたいなものが、僕はそのいろんな展示の中で面白いことかなっていうふうに思うことかしらね。はい。
県の、まあ、それが、まあ、知識欲がこう、充足されて、快感につながったりみたいなことなんですかね。
まあ、そういうところで説明しようとすれば、なんかそれでアドレナリンが出るとか、なんか、なんとか人が出るみたいなこともあるのかもしれないですけど、そうね、はい。
僕も多分そこに近いようなものはある。まあ見てるものは、現代アート作品だったり、写真だったりっていうところでまた違うかもしれないんですけど、特に今回の本を通年のエージェントの絵については、なんかやっぱり自分自身のものの見方みたいなものとはまた違う視点みたいなものを与えてくれる面白さ。自分自身、もちろんその知識として東南アジアの歴史とかってちゃんと把握していなかったし、今回、 しかも、日本の、京都学派という、まあ、哲学者とかかな、作家さんとかが集まって、なんか、日本のその、大東亜共栄圏みたいなものに対しての、そこの場所では異議を申し立てたというか、それを否定的に扱うような議論を行っていたんだけど、結局その議論は、日本の戦争をこう止める、侵略戦争を止めることにはつながらなかったみたいなところを含めて、作品として描いているんだけど、そこの、そこで語られたことの歴史的なものを、まあ、僕は日本に住んでいる人間でありながら、ある種、ま、シンガポール生まれの大通年という作家によってそれは教えられるっていうところで恥ずかしさみたいなものは感じたりもするんですけど、まあ、自分自身知らなかったこと、見えていなかったこと、また、結構アニメーションとかも駆使した面白い 見せ方をするんですよ、大通年という作家は。そういう、なんかそこの見方、違う見方、視点の置き方、あとは映像の作り方とか、そういうところも含めて、まあ、僕もだからそういうものを見るものに快感を感じているんだろうなっていうものと、ポンさんと同じく知識欲がこう充足されるような感覚っていうのが多分あるんだろうなっていうのは思っている。だからこそそういう作品を見に行きたくなるし、ただ一方において、そのさっきポンさんは、美しさっていうことを言いかけて、こう言い淀んだ感じがありましたけど、僕もなんか、美しさみたいなものは多分作品においては求めている。その単純に、それは、汚いっていうものの対義語ではなく、なんかその、ある種、まあ、見栄えとして、感動を湧き立たせるようなものっていうものを求めてはいるんだが、なんかそれだけではない。その、まあ、ここで例として出してしまうのはあれだけれども、チームラボ的な、アート作品にはあまり興味が持てないというか、その背景において、その作家がどういうことを考えて、どういうことを一応こう見る人を想定した上で、まあ、作っているのか、みたいなことを、が、ちゃんとその作品の中に込められているようなものっていうものが、見たいなと思ってしまう。ある種作家の、内面性とか考えてきたこと、過去の蓄積みたいなものが、まあ、反映されているような作品っていうものを求めているところはあるので、そういうところも含めて見ているんだろうなっていうのは思っているんですけど、ちなみに、ポンさんがこう、はい、アート作品、芸術作品、美術作品っていうものを見るときに、作家とかって意識しますか？作り手って。
私今思い出しましたけど、
うん。
漫画家の谷口二郎さんの展示行ったことあります。
はいはいはい、孤独のグルメの元の、はい。
はい。まあ、当時歩く人っていうね、まあ、うん、漫画があるんですけど、ドラマ化なんかもあったりして、
はい。
で、世田谷の、なんか美術館の方だったかな、なんか見に行きましたけど。
うん。
まあ、やっぱり、そうね。美術って個人の名前の由来で見に行くことが多いかもしれないですね。うんうん、あと、なんだっけ、マティスとかも行きましたけど、まあ、これもマティスを見に行ってるわけだから、そういうことになりますよね、うんうん。あんまりコンセプト区切りっていうのは、まあ、行かないこともないんでしょうけど、なんかちょっと、あれだね、いまいち焦点揺れるというか、まあそうね、関東大震災の作品とかはあったけど、うん、でもそれはまあ美術展ではちょっとなかったかもしれないよね。なかなか美術とコンセプト切りっていうところでの、イメージがあんまりつかめてないのかもしれませんけどね。
うんうんうん、なんかそうっすね。いろんな展示を見に行くたび、それぞれまあ、見る視点も変わってくるんだろうな、とは思いつつも。まあ、そうっすね。僕自身も何を楽しんでいるかっていうと、まず、ビジュアル的な、さっきの、ビジュアル的な面における感動とその背景、その歴史みたいなもの、そこに込められた作家の思いみたいなものを、こう、見に行って、いるのかなと思いつつ、でもやっぱそれだけじゃないんですよね。何かしら言葉にしえないものっていうものがある。その現地に行かないといけない、ある 今の時代だとね、あの写真とかはいくらでもインターネットで探せば見つかる時代だし、まあ図録とかを買えば一通りのその作品みたいなものを紙の上で見ることはできるんだが、それとやっぱり現実に見る、その場所その場所で見るものっていうのは違ったりするので、うん、その見方みたいなものは多分だからそれをフリーパスを使って何回もこう気軽な感じで現地で見に行くことができればまた見え方もちょっと違ってくるのかななんてことを思ったりはするんですけどね、う
ん、これにつあんまり好きじゃないかもしれませんけど、あの来場者の人を中心に見るっていうのは僕は結構ありますけどね。
なるほど、ほんほん、新しい視点だ、
うん、あ、ここをみんな見るんだとか、ここはこういう世代の人が見るんだとか、うん、あ、こういう感じの人がいるんだとか、うんうん、まあ、これはすごくレッテル張り的なところも見え隠れしますけど、ただ、
うん、
あ、この時期だからやっぱ小学生がいっぱい来るんだなとか、そういうふうな季節的なことも含めて、なんていうかな、うん、時代をつかむとか言うとなんか鬱陶しいけど、なんかそういう、うん、なんていうのかな、見てる人を見てるとわかることもあったりするので、これなんか完全にフリーパス向きだと思いますよ。うん、やっぱ、ね、そのものを見たいじゃない？最初は。
はいはいはい。
うん。でもそれから外れることとか、あとどういう風な視点で学芸員がこの編集してんのかっていう風なことにシフトできるんだよね。だって一個一個の情報をきっちり掴もうとしなくてもいいわけでしょ。トータルでどう見せてるかとか、うん、展示のあの角度、ああいう風なものを見せ、まず最初に見せて、ああの、キャッチしてるんだな、引き寄せてんだなとか、あえてここではちょっと間、空間作ってんだなとか、そういうふうな、まあ、様々な、あの、その場所における工夫を覗き見る余裕ができるっていうのは、まあ、ありますよね。
うん、うん、うん、うん、うん。あ、それは本当にいい視点をもらいました。なかなかそんなことね、その、見てる人を見るっていうのはなかなかできないことだけど、ある種フリーパスがあって何回も何回も行くってなったらば、その言う見方も多分できると思うので、ちょっとそれは意識してみたいですね。うんうんうん。面白そうだし。あとなんかフリーパス、そうですね。持ってる人がどんな人なのかも知ってみたいな。これ、どういう人がこういう場所におけるフリーパスみたいなのを買ってるんだろうっていうのは結構興味があったりするので。
うんうん、あ、ちなみに国立科学博物館のリピーターズパスは調べたら1500円なんですって。
安っ、
うん、そう。で、1回の常設展示の入場料が630円なんですよ。
2回 ?3 回
行くと、ゴールということだと思うんで。うん、結構家族連れの人とかも買ってるんじゃないのかな。
確かに、ね。
高校生以下無料って書いてあるけどね、一応。
あれじゃあ親御さんがね。まあまあ親御さん買っ
と
けば
安い。そうそう、というところかなと思いますけど。
うん。ありがとうございます。うん、ちょっとフリーパスの先輩にいろいろと聞きたいことがあったので、ちょっとテーマとして掲げさせていただきましたので、はい。今年もアートライフを楽しみたいなと思っております。タネラジはツイキャスでライブ配信しているほか、Spotify、Apple Podcast などで週2回配信中です。お好きなサービスでの登録やフォローお願いします。更新情報は Twitter でお知らせしています。また番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしております。公式サイトタネラジ .com のお便りフォームからお送りください。Twitter でハッシュタグタネラジ、ハッシュタグカタカナでタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。ということでお時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
最近 U-NEXT のNHK オンデマンドのサブスクに入ってみました。はい。全然見てません。お天気散歩りのポンでした。
タネラジ。また。
また。